海の京都吹奏楽フェスタ、
吹奏楽を止めるな特別番組、
はい、ということで始まりました、はいはいはい、田中先生今日もですね、はい、素敵な方に来ていただいております。 それでは一人ずつ自己紹介をお願いします。どうぞ。
はい、東舞鶴高校出身3年ウィンドアンサンブル部の日向春樹と申します。はい、担当はバリトンサックスをやってみました。
はい、日向くんよろしくお願いします。はい、そして、
はい、東舞鶴高校ウィンドアンサンブル部3年生副部長をしていました出口優奈と申します。担当楽器はクラリネットでした。
はい、出口さんよろしくお願いします。そして、
はい、東舞鶴 高等学校ウィンドアンサンブル部3年の川端里奈です。部長をやっていました。チューバを吹いていました。よろしくお願いします。
はい、川端さん、よろしくお願いいたします。ということで、田中先生、
はいはい、
今日はこの3人の東舞鶴高等学校ウィンドアンサンブル部の皆さんとですね、はいはい、うん、お話をしていただきたいと思うんですが、
はいはい、
今日は3年生引退コンサート、
うん、そういうことですね。
はい、演奏をですね、はい、いただきまして、この FM 舞鶴の電波に乗せてですね、
うん、そうですね、
吹奏楽を止めるなというテーマでお話しいただきたいと思うんですが、
はい、
お願いできますでしょうか。はい、それではよろしくお願いします。
はい、はい、ということで、ウィンドアンサンブル部ね、ウィンドアンサンブル部イコール吹奏楽部ですね、ね、
はい、
吹奏楽にはね、いろんな形があって、一番大きいのがシンフォニックバンドになりますかね。でも結局やってることは全部一緒なんですけどね、ウィンドアンサンブルっていうのは最小人数、ね、1パート1人という原則で行う、そういうアンサンブルなんですよね。うん、だから、クラブの今人数はどれぐらいなんですか。
今23人ですが、あ、3年生が抜けたので。
なるほど、ほな、まあちょうどウィンドアンサンブルという形になりますね。
18人ぐらいです。
はいはいはい、今まででもコンクールは最近はずっと小編成ですかね。
うん、そうです、小編成ですね。
はい、小編成、はい、ということでね、先ほどの自己紹介を聞いてもらったら分かりましたようにですね、
はい、
全部過去形でね、喋、うん、られてたということで、部長をしておりましたとかね、はい、学級何々をしてましたという形でね、はい、ということで、一応はもう皆さん引退されたという形なんです ね、3年間やりきった、
はい、
うん、3年間とも言いにくいな、うん、2年半やね。
そうですね。
そうですか。ということで、いろいろね、この演奏会に関わるいろんな話をお聞きしたいと思うんですけども、その前にですね、
はい、
東舞鶴高校ウィンドアンサンブル部の、セールスポイント、魅力みたいなもんを一人ずつ言うていただきましょうか。じゃあ先ほどと大阪様で部長さんから、
はい
はい、
東舞鶴高校ウィンドアンサンブル部のセールスポイント、
はい、
というのは、まあ、うん、元気な音色を奏でて、
うん、
と皆さんにいい音楽を届ける学校だと、その音楽だと思っています。
はい、素晴らしい、はい、
セールスポイントは、うん、まだまだ、ウィンドアンサンブルは発展途上というか、うん、まだまだ成長する部分があるので、
うん、
これからの、まあ、コロナなんで演奏会とかはないんですけど、
うん、
こう成長していく部分を聞いていてもらえればなと思います。
うん、なるほど、はい、
ウィンドアンサンブルは、お客さんだけじゃなくて部員たちも吹いてる側もみんなが楽しく吹いているので、
うん、
それぞれがちゃんと楽しく吹いている元気な姿とかも旗から見たら分かりますし、
うん、
その曲が分からない人でもそういう雰囲気とかで楽しむことができる部活だと思ってます。
なるほど、大事なことですね。
そうですね、
うん、その、お客様にね、楽しんでいただこうと思ったら、はい、自らも楽しまなあかんっていうのはね、これは私の現役時代もずっと生徒たちと言ってきたことですし、まあみんなそういうことを目指してるとは思うんですけどもね、はい、ということで今回はね、3年生の引退コンサート、うん、 ということなので、それに向けてやっぱり、3年生が一番いろんな企画をしたりね、いろんなことであの知恵を絞ってやってきたと思うんですけども、今回のねこのコンサートを行うにあたって一番あの皆さん方3年生で話し合ったことっていうのはどういうことですか？
ない
誰でもいいよ。
では部長さんにお話しいただけますか？
はい、
3年生で話し合ったこと、
うん、一番準備にあたって一番いろいろと意見をね、述べ合ったこと、
はい、はい、曲を決めるのに、うん、まあ、みんながやりたい曲を、うん、まあ、みんなで出し合って決めたんですけど、うん、それが10曲ぐらいになったので、うん、まあ、2日間に分けようということで、うん、21日と29日にやらせていただくことになりました。
なるほど、2回本番というのはなかなかすごいですよね、
はい、
うん、そうですか。ほんで今ねここにそのプログラムを見せていただいてるんですけども、もうあれですね、1曲を除いて全部ポップスですね。
そうですね。
日頃からあれですか、あのポップスを演奏されることが皆さん方多いんですかね？
そうですね、結構ポップスをすることが多いですね。
うん、だからそういういわゆるオリジナル曲とかアレンジモンとかその辺のね、いわゆるポップスじゃない方の曲をやるのはコンクールの自由曲ぐらい
ですね。
あ、うん、私の過去とようにと思うんですよ。
そうですか。
そうですよ、うん、はい、
そうですね、はい、
なるほどなるほど。あ、ほんでどうですかね今回、じゃあたくさん3年生の中でお話し合いをしたということなんですが、そうですね、どういう部分に一番苦労されましたか？
10曲で、うん、練習できる時間も少なくて、
そうですね、このコロナの世の中ですからね。
そう、うん、それで、合奏もあまりできる時間がなく、はいはいはいはい、取れなくて、それでとても苦労しました。
なるほどね、それは練習できないというのはこれ以上の苦労ないですもんね。あ、なるほどね。あとはその今ちょっとコロナという話が出ましたけども、なんか会場もややこしいですよね、今こう密になってはいけないディスタンスを取らなあかんとか、うん、そのあたりでなんか工夫されたこととかどういうことありますか？
そうですね、会場でやっぱり密室になったり、
うん、
空気の循環が悪かったりすると、うん、やっぱ開くこともできなくなるんで、
はいはい、
外でやるしかなかったり、
うん、
体育館でやるにしても、
うん、
体育館の全部のドアとかもう開けないといけないってなって、
うんうんうん、
やっぱ夏っていうのもあってすごく暑くて、
そうですよね、
ピッチも変わったり、
うんうん、すごいね、あんなカンカン照りとか昔ね、うん、僕も中学で教えとった頃、はい、その音楽室にクーラーとかそんなん全然ね、うん、エアコンみたいなのがなかった時期、
はい、
ね、うん、そういう時期なんかピッチなんか測ったらね、うん、木管楽器なんか445ぐらいまで上がるのね。
うん、
どないして合わすねんこんなんは言ってね、そんなこと言いながらやっとった覚えがありますのでね、最近それからそんなとこいたらチューニングとかもなかなか苦労されたでしょうね、うん、で結局、場所としてはどこでやったんですか？
外で、
外
1日目は外でやって、うん、2日目はちょっと天候がちょっと悪かったので、
はいはいはいはい、
体育館に出会ったんですけど、
はい、体育館の場合はその運動部に乗いてもたりせなあかんね。
そうですね、ちょっと半面だけ使わせてもらって、う
ん、半面、
はい、
ほな横で何かやってるの？
いや、その時はやってなかった
さすがにね、
お昼なんで
横でね、バスケとかやられたら大変よね。うん、
あと
外はどこ？
外は下駄箱の前のところの外でやったんですけど、
下駄箱の前、大概下駄箱の前のとこ言ったらね、いろんな学校みんなその広場になってるから、
みんな帰る途中に行ってもらおうかなと思って。
それはいいですね、みんな通るとこですからね、
はい、
大道芸人の精神ですよ。 はい、街行く人の足を止める、これは音楽屋のまずね条件ですからね。そうですか。なかなかまあ苦労されたとはいえいい経験されたというふうに思いますね。そうですか、はい、だからいい演奏楽しそうにやっとりゃ、あのクラスの友達はみんなそこで足を止めてくれるというね、はい、そういう考えじゃないですよね。
そうですね、先生このあたりでどうですか。そうです、ね、東舞鶴高等学校、はい、ウィンドアンサンブル部の
その演奏ね、
そうですね、1日目の演奏、はい、まず2曲お聴きいただこうと思います、
はいはい、
1曲目は RPG、はい、2曲目は千と千尋の神隠しのメドレーということで、はい、お聴きいただきましょう。
素晴らしい。
それでは、はい、どうぞ。
はい、
次に演奏します曲は千と千尋の神隠しメドレーと故郷の空にスイングです。千と千尋の神隠しメドレーは映画でおなじみの曲がたくさん出てきます。曲調やリズムが変わるところに注目してお聴きください。
最後にお送りします故郷の空インスイングではクラリネットのソロから始まり、いろいろなパートのソロにも注目してお聴きください。またこの曲を知らない方でもダップテンポな曲なので楽しんで聴いてもらえると思います。それではお楽しみください。
はい、RPG と千と千尋の神隠しメドレー、
はい、ね、お聞きいただきました。
その2曲を聞いてもらいました、
はい、
うんうん、これを、外で演奏された、はい、ということなんですね。
なんか臨場感ありましたよ ね、
そうですね、
会場の雰囲気、
会場は無駄口叩くやつがよく言ったね
なんか先ほどね、お話されてましたけど、この帰りに、ね、下校の途中で聞いてもらいたいっていう、その雰囲気がよく、
群衆やねあれね、
ずいぶん立ち止まってらっしゃったんじゃないですかね、
立ち止まってんねって喋らんといけみたいな話、ね、まあまあその辺はよろしいですけど、ちゃんと興味を持ってくれてるからこそ、
はい、
そこで立っとるわけですね、邪魔になってもはい、そういうことで、はい、さあね、今回が例年やったらね、こんな時期にこういうことをしませんよね。この時期はコンクールの練習一生懸命やって、だいたい今頃言ったら盆の前にコンクール終わってますもんね。そこから盆休みを取って、で、文化祭が最終ステージになるから、それに向けて、まあ、そこで本体の引退コンサートみたいな形での準備になるわけなんですか、
はい、
例年ならね、ということで今年は全然ね、順番が早くなってしまって、その辺どうですか皆さん、コロナのおかげでこんなことになってしまって、
もう私らの代がコンクールがないとなって、自分らで何かを企画しないとこのままだと、卒業になってしまうとなるので、自分たちでこうキリのいい三大戦引退コンサートを、企画して、で無事、引退という仕切りをつけれるようにしました。
いいことですよね、このままやったら3年生らしいこと何もせんと卒業していってしまうんでね、なんか追い出されるみたいな感じだよねそれから自分らのね爪痕をやっぱり残しとかなあかんし、ね、自分らがね東舞鶴高校でねバンドで活動した、ね、その証をねなんかいりますよね。で実際やってみてどうでした。
どなたでも、はい、佐藤ですか、そうですね、やっぱりこやるについてやっぱり コンクールがないっていうのがやっぱり、
はいはい、
結構、心にくるっていうか、そうなんかやっぱりもうこれで終わりなんやなって思うんですけど、やっぱりこういう機会もらえたっていうのがやっぱりありがたかったです。
はい、はいはいはい、それ機会をもらえたということはやっぱりいろんな方のお世話になってこれが実現できたということなんですか。
そう、
例えばどのあたりの
こう今のコロナの時期に、はい、まあ、その場所の確保をしていただいたり、うん、日程の調整を、うん、まあ、学校で全部合わせていただいて、うん、
先生にやっていただいて、
はい、そうです、
はい、
でまあ、そのいろいろ対策をした上で、まあ、
うん、
あの天候が悪くて体育館を開けていただいたりしてもらったので、うん、そこは周りの人の力を借りてやったところ
もあります、ね、皆さん方が一生懸命やってるからこそね、その体育の先生なんかもね協力していただいて、うん、そういう場を設けていただいたりね、うん、それはやっぱり例年やったらね、あのそんなことないという、やっぱり異常事態ですからね、そんな時にいかにこうね、それに対して対処するかということ、それが皆さん方ね、まあ今年はコンクール出れへんで残念なことなんですけども、そういうことにねみんなで一致団結して立ち向かっていったっていうのは一つまた思い出にも残ることですし、皆さん方の高校生としての経験の中でもね一つ大きなポイントやったと思いますしね、だからこういう時やからこそみたいなね、不幸なことやけども、それを不幸として沈んでしまわんと、それをバネにしてね、ものをやり遂げたということは、やっぱり皆さんどうですか、今回の達成感ありましたか。
ありましたね、
これはみんな、もう顔、ね、全員でうんと同じく
らい力強かったですね
、やっぱりねこの達成感っていうのは、
ね、そうですよね、
それが一番ですよね。
そうですよ、
やっぱり達成感を持ってね、終わりを飾ることができたというのはね、はい、
そうですよね、ね、本当に
そうです、で終わりが、まあ、これであったですけども、ね、この医療自体は今年だけあって、1年生2年生の時はね普通に活動できていたと、だからトータルしてみて高校で吹奏楽、まあ、ウィンドウアンサンブルですけどに取り組んだことのなんか思い出みたいな、なんかありますか。
去年のやっぱりコンクールが、
はいはい、
一番 なんて言うんだ思い出深かったです
。ああ、そうなんですか。なんかエピソードがあるんですか。
やっぱり、
はい、
顧問も変わったっていうのもそうなんですけど、
はいはいはいはい、
顧問が変わって、まあ、練習もだいぶ全部変わったんで、それで結構去年より練習も結構厳しくて、でもそれでもみんなで、まあ、頑張って、
まあ、そうですか、
いつもどうやったんですけど銀が取れたんで、
良かったですね、
はい、
はい、それは良かった。やっぱりコンクールのね賞の色というのはね、そんなもんどうでもええとか言いながらやっぱり一番気になるもんね。もうそんなもん、
そうですよ、
金賞と違ったらどんなショックになるかいうね、
本当ですよね、
そういうあれでしたもんね、だから非常に達成感があったね。そうかそうか、それはいいですよね、ほんでそれが3年間の活動の中で一番大きいことですか。
そう
ですね、でかいですね、
はい。じゃあね、トータルして考えてみて、皆さんこの3年間ね、まあ、中学校からやってたんかな、皆さん中学校やってなかった。
私は中学校やってました。
ここ2人は
高校から始めた。
高校からで、
じゃあ、まあ、この高校3年間に限定しましょう。この高校3年間でね、その吹奏楽に取り組んでみて、自分はどういう部分で成長できたとか、そういうのを思います。
まあ、実際に自分の前に、私は部長なんで、まあ、自分の前に立って自分の意見をみんなに言ったり、
そうですね、まとめる役割ですもんね。
みんなの意見をまとめたり、こう注意、どう注意するかとかを、まあ、工夫したりするのが、まあ、自分を、まあ、成長させてくれたのかなと、まあ、
これそうですね、
将来役立つと思う
ので、部長のような責任のある仕事をね仰せつかったというのはなかなかこれは得がたい経験ですもんね。
でも私が部長なんですけど、その私らの代 の、その方針っていうのは、その全員が部長っていう、自分だけじゃなくてみんなが部長っていうので、まあ、みんなに助けられたところもあったんで、
なるほどね、はい、まあそれは部長としての方針としてみんなでこう分かち合おうというのはいいことやと思いますね、はい、じゃあこれこの質問項目は全員に聞きますよ。出口さんどうですか、自分がこの3年間で成長できた点。
私中学の時美術部だったんですけど、
はい、美術部
吹奏楽団体じゃないですか、うん、そのやっぱり美術は個人なんで、
個人ですね、はいはい、
やっぱり団体でこうしなあかんとか、ちゃんと成長、個人だけの成長じゃなくて団体で成長していくっていうのを学んで、
うんう
ん、やっぱり練習とかもちゃんとおろそかにしたらダメっていうのがあるので、
はいはい
はい、もうちゃんと自分も、うん、練習とかもちゃんとして、
うん、
みんなに追いつこうとか、そういうのをちゃんとしました。
素晴らしい、ワンフォーオール、オールフォーワンですね、うん、去年流行ったラグビーのね、あれですね、ワンチームですね、うん、そういうことを、あ、そうかね、中学の時は個人のことをやっとったけども、高校でこういうみんなで力を合わせてそのね集団を高めていくというね、そういうことに取り組めたっていうのは大変大きいということですね、うん、じゃあ最後にヒューガー君どうですか。
そうですね、自分は特になんかこういうことができるとか、こういうところに優れとるとか、そういうのがなかったんですけど、
うん、
やっぱないからにはないなりになんかできることないかなとして例えばなんて言ったんやろ、誰か手伝ってとか言われたら、
うん、
そう誰かが動くやろじゃなくて、もう別に自分がそれくらいやったらできるしやるかなみたいな、そういうんで
率先
して動くとか、周りに困っとる人ったらとりあえず聞いてみるとか、
うん、
もしかしたら自分ができるようなことやったら、まあ助けれるしというんで、
うん、
自分から動くことが増えましたね。
おお、素晴らしいね、うん、
は
かったようにはまりましたね素晴らしいってね、はい、というようなね、やっぱり 三者三様、
はいは
い、
そうですね、
いろんな成長をね、この高校3年間吹奏楽に取り組むことによってね、やっぱりね吹奏楽を止めたらあかんですね、
止めたらあかんです、
うん、はい、やっぱり素晴らしいね、
そうですよね、この団体で高め合っていくっていうお話ありましたけど、
うん、 そうですね、
それはやはりこの学生時代ならではの、
うん、そうです、
成長の仕方じゃないかと思うんですけど、先生どうですかね、うん、
その辺が一番ね、うん、やっぱり自分は教師の立場としてね、40年ほど見てましたけど、うん、結局生徒たち子どもたちに伝えたいのはそういうことなんですよね、はい、世の中を渡っていく中で、うん、自分で考えて、
はい、
この集団をどうしていくかということは、ね、これはこっちからこうしなさいああしなさいと言うてることではなしに、
うん、
困った時に意見を出し合って、はい、それで自分らで乗り越えなさいというのは、うん、それは私も特に高校の指導の中では ね、 一番、うん、留意してきたことですから、うん、それをね、
うん、
自分らで、
はい、
得得できたという、
うん、
そういうのは素晴らしい3年間やったですね。
そうですよね、充実してたんだなっていうふうに今お話を聞いてて、
う
ん、
そうですね、
でだからこの引退コンサート終わってどうでしたか、
うん、
の時にやりきりましたっていう、
そうですね、もう達成感たるや素晴らしい、
うん、っていうのが、
はい、
お返事だったのかななんていうふうにも思います。
そういう、その通りです、
はい、田中先生、そしたらですね、
はい、
皆さんの引退コンサート1日目、
うん、
後半戦をですね、
はい、
お聞きいただきたいと思います、
はい、
先ほどの中で曲紹介がちょっと入っておりましたけども、
そうです、ね、曲紹介、先ほど曲紹介は済んでしまったという、
はい、故郷の空
故郷の空インスイングですね、
そうです、これね、はい、クラリネットのね先生ソロね、
はいはい、
今日のご出演の出口さんなんですよ、
はいはいはいはい、
そこも合わせて
この曲は私もよう知ってますね、はい、
ね、
はい、
そこらあたりもですね合わせてしっかりとお聞きいただきたいと思います、はいはい、そして 2曲目はアンコール曲です、宝島、はい、
さらによう知ってますね
有名な名曲でございます、
は
い、
あれをどんだけあれで、
うん、
パレード歩いたもんか、
オレンジの時ですか、
はい、オレンジの格好知るときです
はい、はい、ということで2曲続けてお聴きいただきましょう、はい、故郷の空宝島、演奏は東舞鶴高等学校ウィンドアンサンブル部です、どうぞ、どうぞ。
とアンコールありがとうございます。今日は最後まで聞いてくださりありがとうございました。最後にお送りいたします曲は宝島です。皆さん手拍子をして楽しくお聴きください。それではどうぞ。
はい、素晴らしいねえ。この難しい2曲ね、頑張って吹きましたね、はい、すごい。
そうですね、はい、あの部長の川端さんもチューバのソロがありましたね。
そうです
ね、
はい、なるほど、はいね、でこういうね、具合に、うん、あの3年生引退コンサート、
そうです ね、
ね、はい、を催されたということでね、みんなすごい達成感を持って終われた、
う
ん、
そうです。演奏を聞いてたらね、やはりこの達成感伝わって
きた。私はもう画面も見てない、まあ吹いてはった本人らがね横に並んであるんやけども、
はい、
その場におったわけでもないねんけど、うん、音聞いたらやっぱり体動いてきます
よね、うん、そうですよ、踊ります、うん、
すごいです、
はい
ね、うん、はい、
ということでですね、まあ、この引退コンサート、うん、今日はあの学生の、ね、東舞鶴高等学校ウィンドアンサンブル部の、はい、部長の川端さん、
はい、
そして副部長の出口さん、うん、そして、3年生日向君にですね、うん、3人の方にですね、田中先生ご出演いただいたわけなんですけれども、はい、まあ、今回はこの3名、うん、まあ、次回の特別番組はなんと顧問の先生が出てくださる、うん、ということでね、
はい、
でまあ、その次回はこの2日目のサウンド演奏を聞いていただこうと思うんですけど、
すごいですね、うん、もう2回本番っていうのはなかなかできるもんじゃないです
よ。そうですよ ね、 ね、やはりこのそれにはあの先ほどね皆さんおっしゃってましたけど、3年生のみんなで決めた曲、うん、10曲あったということですが、うん、あの先生3人の方に何の曲が一番好きだとか聞いていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
くだらない質問かもしれません、
はい、くだらんことないです、くだります。
ちょっと興味があってあの部長の川端さんはどの曲、はい、今日流れてない曲でもいいです、今までこの2日間の中で何の曲がお好きでしたか。
そのもともと決めてたコンクール曲を2日目の日にやったんですけど、はい、それがやっぱ出たかったのもあって、うん、コンクールで一番なんかグッとくるものがありましたね。
なるほど、演奏中にね、
はい、
わかります。出口さんいかがですか。
一番吹いてて楽しかったのがあの故郷の空がやっぱり、うん、あの乗れるっていうか、う
ん、いい乗りでしたね、
うん、
楽しかったです。
そうそうそう、楽しかった、
ね、ソロも上手でしたね、
うん、そうそうそう、
クラリネットソロ
聞いてるね、うん、私たちも非常に楽しませていただきましたもんね、良かったですよ。
さあ、日向君はいかがでしょう、
うん、そうですね、自分普段やっているパートが低音っていうのもあって、やっぱコナンとかになると、
うん、
やっぱ子音が多くなってメロディー吹いててやったら楽しいなっていう、
なるほど、
音が出てきて、うん、コナンが一番楽しかったです、
ね、やはりこう、ね、
それぞれに違うところがですね、
ね、
うん、いいですよ、
いいですよね、
うん、
でそのこの東舞鶴高校ウィンドアンサンブル部の皆さんのね、
うん、
最初のモットーといいますかセールスポイントの中にありますよね、はい、楽しく、
うん、
聴いている人も楽しく、
そうそうそう、
演奏している
みんなも自らも楽しんでということですね。
それが今日の演奏を聴いていただいて
よくわかります、
うん
うん、
ですよね、
うん、皆さん方が、ね、楽しんで演奏されている、うん、笑顔で、
ね、そうですよね、
ステージに立っているという、ね、はい、そういうことが非常にね、
は
い、
うん、伝わって
きます、音から伝わってきます。
そう、本当にこんなに伝わってくるもんなんだって、
うん、
今日私聞いていて思いました。
素晴らしい、
うんうん、ですよね、
はい、
さあ、あの先生そろそろねお別れの時間も近づいてきたわけなんですが、
はいはい、
3人の方に最後の質問といいますか、先生から、
はいはいはい、
ありました。
先ほどね、吹奏楽に取り組んできてどういう点で成長できたかというのはお話もお聞きしましたけども、
はい、
今後そうですね、吹奏楽やら音楽やらにどうやってこの人生で関わっていこうかとか、
うん、
そういうことを考えてありますか。
うん、私はもう吹奏楽楽器が好きなので、
うん、
まあ、将来的にも、まあまあ、普通に就職はするんですけど、
はいはいはい、
その個人で、まあ、はい、楽器とかを買っても練習していきたいなとか。
いいですね、
ようこそ海の京都吹奏楽、
海の京都吹奏楽
チームできました。
はい、
出口さんどうですか。
私はやっぱりあの川端さんと同じなんですけど、うん、まあ、将来的にやっぱり楽器が好きなんで、うん、買いたいなっていうのは
いいぞ、
は
い、ようこそ海の京都吹奏楽団へ
すごい、
はい。そして日向くんどうですか。
そうですね、自分もそういう楽器欲しいとかいうのもあるんですけど、うん、やっぱり聴く側としても、
はい、
いろんな曲聴いたり、
そうですね、
もちろんジャンル問わず、うんうんうんうん、クラシックやりポップや、はい、ポップスとかでも、
うん、ジャズもね、
自分の聴いたことない曲とかにも聴いて、
う
ん、いろいろ
そうそうそう
感じたいこととか、
うん、
音楽への入り口として吹奏楽は最高なんですよ。
そうですよね、うん、オールジャンルですもんね。
そうです、いろんなジャンル全部やりますね、
うんうんうん、そうですね。ということで今日はですね、うん、この田中先生、
はい、
東高舞鶴高等学校ウィンドアンサンブルの、
はいはい、
部長の川端さん、
はい、
副部長の出口さん、
はい、
そして3年生バリトンサックスの日向君に来ていただきました、
はいはいはい、
またですね、今日もそろそろお別れの時間になってしま
いますので、
そうですね、はい、このあたりで3人とはお別れして、はい、最後先生とご挨拶したいと思いますけど、
はい
はい、それではまた、今日は引退コンサートの、ね、演奏を聞かせていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
また遊びに来てください。
はい、また出てくださいね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ということで田中先生、
はいはい、
3名の方が出演いただきましたけれども、うん、皆さん、うん、随分しっかりとしていらっしゃって
すごい ね、 あの自分の思いをよく伝えていただいて、うん、非常にこちらもやりやすかったですよ ね、
で、 すね、うん、ではまた次回もですね、
はい、
楽しみにしていただきまして、うん、この特別番組、
はい、
またね、先生と行きたいと思いますけれども、
はい、
そろそろお別れです。
はい、
今日の海の京都吹奏楽フェスタ吹奏楽を止めるな、お相手は
田中裕之と
ムジカマキーナでした。それでは、はい、また
さよなら。